い、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンベです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、さっちゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお一人お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。では、あれですね、この3人でやるのは、1月17日から一般公開となった、入江優監督の新作、室町無頼についてですね、ネタバレありで話そうというのをやりたいんですけど、去年ですね、やった、アンのこと、感想会に続いて、あれですね、僕らは、僕もてメルマガ読者っていうことなんで、まあ、この、僕もてメルマガ読者仲間による感想会って感じになりますんで、ちょっと、その辺のくだりは、アンのこと会で話してますんで、ちょっと今回は、重複しては話さないですけど、気になる方はそっちのお会を聞いてくださいっていうことですね。はい。
はい。
はい。
で、今日ね、これ収録してるのが1月31日の夜なんですけど、関西では入江監督と、時代劇研究家の春日大志さんのトークイベントが行われていて、多分関西方面の僕もて読者仲間のみんなは結構そのイベントに行っていて、アンのことを感想会にも参加してくれていたゆかさんとかも多分そっちに行ってると思いますけど、ちょっとね、そっちに行けない、関西まで行けなかったこの関東勢でちょっとね、はい、ワイワイ室町ぐらいについて話していこうかと思います。で、まあ、あれですね、ネタバレありなんで、作品の説明も特に別にいいかなって感じなんで、マッチブライについて話そうかなっていうところで、
はい、
では、早速いきたいんですけど、まずはですね、まあ、今回いろいろ話すことがあるだろうと思われるさっちゃんさんから感想を話してもらおうと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さっちゃんと申します。ですね、僕は、要するに、入江優監督のメルマガの読者であるので、入江監督のファンということなんですけれども、で、入江さんのファンになってからですね、多分 SR3 の後ぐらいから、エキストラに参加するようになって、なんでエキストラに行くかっていうと、映画に出たいっていうことよりも映画の現場を見たい。で、入江優監督が、どんな感じで、演奏してるのかっていうのが、見れるかなとかっていう期待で、行ってて、今まで多分7つか8つぐらい行ってるんですけれども、で、最初の頃は、監督と言うより、他の人の方が、撮影で、例えば、カメラマンの人の指示が目立ったりとか、いう感じだったんですけど、だんだんやっぱり、入江監督が目立ってくるようになってきて、で、もう今回みたいな大きな作品になると、入江監督の一言で一斉にみんなが動くみたいな感じが見られて、すごいなと思いました。で、今回京都まで、エキストラにね、参加に行ったんですけれども、時代劇に、現場見れるなんて、めったにあることではないなと思って思い切って行ったんですけれども、本当に京都の時代劇を作るシステムとかって、もうちゃんとしっかりスタッフワークみたいなのもしっかり出来上がっていって、もうエキストラをどう、何時に、この人数だと何時に呼んで、 どういう手順で衣装をつけて、どういう時間にご飯食べさせて、でその間にあの、ね、メインの役者さんたちがあの打ち合わせなりその動きを確認しといて、でいよいよ撮影できる時にエキストラが、はい、を呼ばれて行ってみたいなこうシステムがしっかりしてて、で途中で何があの足りないとか、なんかね、槍が何本足りないとか、刀持ってこいとか、そういうのがこう、なんかインカムでパッて出ると、さーっとこうね、そこの現場からパーってこう人が持ってきたりするんですよね。だからそういう、うん、あの、なんだろうな、集団の力みたいなのはもうすごいできてる現場で、すごいなと、はい、思いました。
うん、
で、あの、入江監督も、ま、いくつかの、ま、今日のイベントでもおっしゃってたけど、一期シーン、あの、エキストラいっぱい呼ぶので、なんかこう、ね、助監督の人がまず、あの、初めの頃にやっといて、その、みんなの動きとかね、どういうふうな問題点が出るとかを、あの、わかるからやった方がいいですよ、みたいな感じで、あの、最初の頃に、ね、あの、やったっていうのをお話ししてたんですけれども、
うん、
あの、その最初の時はね、滋賀の撮影だったので、さすがにちょっと足もないし、いけないなということで、それは見送ったんですけれども、で、あの、僕がエキストラに行った最初は、洛中に突入する、その、まあ、映画見た人わかると思うんですけど、70の塔の明かりを頼りに角を曲がったりするところあったと思うんですけれども、うん、あそこの場面から参加して、で、あの、いろいろと話を聞くと、最初のその山の中の関所破りの時はみんな裸足であのわらじを履いてやったらしく、みんなすごい足が痛かったという、わらじなんて要するに裸足とあんま変わらないので、でそれがあったので、その洛中突入の時にはまあ目立たないので、あの軍足ってあるじゃないですか、指が分かれている、それを履いてあのわらじを履くっていうことになったみたいで、あのまあそこから参加できたんで、それちょっと良かったかなと思うんですけれども、うん、ただそのまあエキストラには例えば一応ここはね、その洛中に息が突入するシーンですとか、あの説明ありますけれども、映画の全体像っては別にね説明されるわけではないので、うん、あ、どんな風に使われるのかなとか、楽しみにしてたんですけれども、まああの本当のあの、 あの今回ね、あの見た映画では本当に、あ、すげえ迫力あるように撮ってるなと思って、あのちょっとびっくりしました、
うん、
はい。で、あの、あ、そうだ、一つ面白かったのはやっぱね、大泉洋さんはやっぱりエンターテイナーなので、
うん、
エキストラにサービスっていうか、その二条にとって、もう二条ね、洛中じゃなくても二条の通りに達したところで大泉さんはね参加になるわけじゃないですか、一気に、
うん、
あの70の塔から降りてきてね、で、まあ、あのそういう設定は分かんないけど、まあその大泉さんが馬に乗ってやってくるシーンの時になって、うん、まあその実際の参加になるので、そこでこう大泉さん挨拶してくれて、
うん、
で、あのエキストラの皆さんね、あの大勢あの私のためにあの私の映画あのレジェンド&バタフライ2にお越しいただきましてっていうそういう感じで、もう一発でもこうみんながさ、うん、もうドーンと受けて心つかまれちゃうっていうか、あのそういうところ本当にエンターテイナーだなと、はい、思いました。あのなんかね、エキストラの人はやっぱりあの大泉さんの名前であのエキストラ集めてたので、あの映画のタイトルも出てないし、あのそれこそね、あの長尾健人君とかも名前出てないので、大泉だから大泉さんのファンがいっぱい集まってきてるので、もうそこでみんなも大満足みたいな感じになってましたね。はい、まあとにかくあのそういう、だいたい多い時で多分1回300人とかいて、うん、都合で女の人も多くて、あの、こんな女の人多くて大丈夫かなって思うぐらいだったんですけれども、でもね、女の人も、あの、甲冑を着て、あの、幕府軍の黒の、あの、目立たない方の、 あの侍大将とかあの兜とかもね、金キラ金のしてると思うんですけど、そうじゃなくてこう下っ端の馬服軍は真っ黒の鎧なんで、あのその中には結構な数の女の人が入っていて、あの多分よく見れば分からなくもないとは思うんですけど、でも顔にヒゲとか書いてるんで、多分分からないと思うんですけど、まあでもそういうなんだろう、テクニックを駆使してこう人がいっぱいいるように見せてあのやってました。で、あのだからそういう衣装とかつけちゃうので、そのいきなりその割り振ってる人数以上にはできないので、やっぱりさあの幕府軍もいっぱいいるし、浪人とか一騎の方の人もたくさん用意しなきゃいけないので、あの、ね、全体がいっぺんに映んなくてもそれだけの人数用意しなきゃいけなかったので大変だなと、はい、思ってました。でとにかくそういう中で の, あのスタッフワークが本当にすごくて、で一騎はいろんな人があの指示してくれるんですよ。で、あの、だから助監督さんがいっぱいいるなと思ってたんですけど、あの、まあ、映画が始まって、今、春日さんが、東映 YouTube で、時代劇チャンネル YouTube かな、うん、なんかね、あの、いろいろとあのスタッフのインタビューしてるんですけど、あ、この人が指示してたんだとか、だから、あの、一騎軍も、あの、要するに助監督さんと呼ばれる人も支持してたけど、うん、あの立石の人も結構支持しててくれて、
うん、
あの人立石だったんだっていうのを後から分かりましたね。で、あのやっぱそれぞれかん、あのいろんなアイデアを駆使してたみたいで、あのそういうところで、あのあとね、サングラスかけて結構いろいろと指示する強そうな人がいて、これ後から見たら、うん、あ、その人はアクション監督だったみたいで、
あ
のやっぱたくさんエキストラ呼んでるから、その女の人もね、さっき混ざるって言ったけれども、目立つところにあんまり近くだと分かっちゃうので、少し離れたところとか、基本的にはこうメインの役者さんとアクション部の俳優さんがいて、さらにその後ろっていう感じなんですけど、あの夜遅くなってくるとだんだんみんな、そのなんだろう、労働なんとか法があるか知らないですけど、契約があるのか、だんだん役者さんも少し減っちゃったりするんですよね。
うんうんうん、
そうするとエキストラが前に出るチャンスなので結構それでね、みんなやっぱり映りたいので、あの前の方に出てくると、やっぱりあのあんまりはっきり映るぐらいのね、ピントが合うところまで来ると、やっぱりちょっと、ま、あの分かっちゃうので、ちょっと下がってとか、そういうところはなんかね、アクション部の人が結構、うん、いやここはもっとこう変え、ここの人は人数はチェンジして、ここの人は何をしてみたいのをその場で指示してたのが印象的でしたね。
うん、
まあ、とにかくあのこんな体験できてすごい嬉しかったです。
はい、
で、あの途中であの室町ぶらいが原作だっていうのが分かって、うん、まあちょっとすぐ買って読んだりしたんですけど、
京都で買ったってことですか？
あ、そうです。もう撮影中に買って、そう、最初ね、あの行って。あの周りの人に聞くんですよ、これどんな映画なんですかって。もう何回かね、あの参加したりして、そうすると、いやなんかね、七人の侍みたいな映画らしいよみたいなことを言って、うん、いや俺は大きく出たなとか思ったんですけど、
うん、
まあでも要するにそういうな、農民と一緒に戦うみたいな映画っていうことだったのかな、うんうん、でその大泉さんがレジェンド&バタフライ2って言った時もまだ名前は発表はされてなくて、で映画ってほら仮タイトルでやってて、公開するときに正式に決まるみたいなものがあるので、あんまりタイトル名ってあんまり最初は出ないですけど、だからそれもそんな感じでタイトルが分かんない感じで、でも途中でどうやらもう室町ぶらいだっていうのがなんか分かってきて、もうあの張り紙なんかももう室町ぶらいになったりして、でじゃあそれなんだ、原作なんだと思って、はい、買って読みました。で原作読んでやっぱりこれはあの某術の男の子が肝だなっていうのは分かって、
そうですね、
うん、もうだそれがあの長尾くんの役で、うん、いやなんかアイドルの子らしいよとかエキストラでボソボソ言ってて、
う
でみんなだからあの部屋はほらおじさんと女性と分かれるんで、
うん、
おじさんその知らないですよで、
うん、
いや何は男子って言うらしいよとか言うから、うん、で検索してすげえ可愛い子が映ってて、
うん、
で実際その一期の中で見ると汚い男の子がいるんですけど、はい、あのすばしっこい、いや俺てっきりだからなんだよスタンドインの人だと思って、
うん、
だから本番は別に撮ってその一気にわちゃわちゃやってるところはそうスタンドインの子が撮ってるんだなと思ってたんですけど、それはサニアーズ本人だったんですよね。だから、うん、あのそれぐらい汚い格好で撮っていたのでちょっとびっくりしました。
うん、
いやだからあの、水沢さんとか芹沢さんは見て分かったんですけど、他の役者さんは、うん、だ前野さんとかだってね顔知ってるのにちゃんと分かんなくて、なのに、うん、それぐらいみんなもう顔がすごいことになってて、ね、血まみれだったりして、はい、そんな現場でございました。
うん、
であの実際の映画、ね、見て、だからその長尾くんがどのくらいちゃんとあのなんだろうな表現できるのかとか、あとやっぱりその、死体の山、
うん、
を死体、その京都のねあの河原に何万人っていう死体っていうのがどう表現されるのかなっていうのが心配だったんですよね。だそこが、うん、あのダメだとあの迫力出ないなあのその原作のね、
うんうん、
と思ったんで、それで見たらあもういきなり死体の山じゃないですか。いや本当にも、ね、文字通り山になってたんですけど、
うん、
ああちょっとすげえな。で CG の出来もすごい良かったですよね。
うん、
あのレジェンド&バタフライ見た時に結構あ CG ここまでできるんなら日本の映画もあのいけるなと思ったんですけど、それ以上でしたよね。だからそれから、レジェンド&バタフライから1年か2年ぐらいですよね、だと思うんですけど、それでもこんだけなんだろう技術は進歩してるっていうのをあの思いました。だからこれは、すごいなと思います。であのまず最初に長尾くんが総兵のなんだろう手下っていうかなってこう仲間にさせられて、あのいやお前がやれって言われて、やりきれなくって壺割っちゃうところで、あの、顔を踏まれるんですよね。
うん、
投げ飛ばされて、うん、でそれを見てあ結構この映画アイドルの顔を踏みつけるのと思って、でこれは信頼できるな、この映画は信頼できるなとちょっと思いましたね、あそこのシーンで。
うん、
であのすごいなんか、反復が多い映画だなと思って、それはあのなんだろう分かりやすさとかももちろんあると思うんですけど、あのだからなんだろうベタっちゃベタなんだけど、そういうのをなんだろう思い切ってあの展開とか表現に使ってなんか照れずにやりきってるのがすごい良かったかなと思いました。で、あの、で俺最初は気がつかなかったんですけど、冒頭に出てくる岩を運んでね、あのバーのなんだっけ、浪人じゃなくって馬借か、馬借たちが、岩を引かされてねあのるところとか、の岩が変な形だなと思って、でその後出てくる第八車みたいに乗ってる死体の山も変な形だなと思ってたんだけど、あれもしかしてこれってあのわざと同じ形にしてるのかなと思って、で監督に聞いたら、まあ、意図的だということで、やっぱりその、要するにあの岩を運んでるのはそのまああのその農民に対する無理な注文とか虐げられているものの象徴であって、で虐げられた姿があの死体の山だっていうのを、あこれはイメージを重ねたいんだなと いうのを途中で気がつきましたね。で、まあ確かにすごい過剰すぎる感じではあるんですけど、あのその辺がまあでも、まあ、入江監督らしいところかなとも思ってて、でこう、なんだろうな、それにこうスタッフもすごい応えてるっていうか、そういうところがあのとっても良かったなと思いました。であとあの対比的に使うのも多くて、だからその反復しながら同じようなシーンで次は、ちょっと違う意味に使ったりとか、あとあの僕の好きな対比ではあの一回修行で、長尾くんがあのそのなんだっけ、紐に吊るされてこう刃が飛んでくるのを一回逃げた後に、お前どうするって言われて、やりますって言われた時に、あのお師匠さんから地獄が待ってるぞって言われて、でその次のシーンで、あのは大泉洋の極楽極楽で始まるんですよね。だからそういうあのベタっちゃベタだけど、そういう対比をあの面白く使って、そういうところがすごいあの面白い映画でした。でまあ、もちろんだからあの一期のところもあのそれぞれあの場面ごとで撮っているので、 あのある日は最初の日はその二条に突入して撮ってて、撮ったその浪人や馬借たちを撮って、でまた別の日ではその幕府が入ってくるところ、あの、で別の日はあの道剣が入ってくるとか、そういうふうに別の日に撮ってるんで、あれこうどういうふうになるのか分かんないなって言うんだけど、まあ見事につながれて、一つのあのあ誰が来たから誰が来て、その後誰が来てっていうのがすごく分かりやすくあの編集されていて、あこうだったのかっていうのが初めて分かって、はい、でもとっても、面白かったです。まあそんなとこですかね。はい、じゃあまあとりあえずそんなところでお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちょっとねあのさらっと京都まで行ったってさっちゃんさん言ってますけど、あの1ヶ月ぐらい行ってたんですよ ね、 だってね。
そうなんです、1ヶ月、うん、で実はその1ヶ月も、
うんうん、
そうなんですね、その1ヶ月泊まる前にも、うん、だから、ラッ宇宙に行くその角を曲がったりするというところはね別日だったんで、それはねまた別で行ってんですよね。で一回通って、その後あこれは面白い、もっと出たいと思って行ったので、はい、でも結局トータル11日間そのエキストラで呼んでいただいて、でもそれ以外はだから最初に京都に行って10日間ぐらいは、いやあのエキストラのね募集はあるんだけど、募集しても、うん、あの採用されなくて、でなぜかっていうと、それはあの河原のねスタイル入りのあそこの場面ではあんまりあの超えた感じの人はね、
うん、
そぐわないということで、
うん、
呼ばれないです。だ一気で走っちゃえば、
うん、
もう太ってようが痩せてようがもうあんま分かんないじゃないですか。
うんうん、
だあそこから参加できたんですよね。
へ
え、うん。はい、そんな感じで、まあでもだから一応ね、うん、どんなシーンを撮るかみたいなのあって、
うん、
あのあじゃあこれはぜひみたいな感じで応募するんですけど、まあでも、うん、あでもどうせこれはダメだなっていう感じで、だから。うん、前日の夕方、
うん、
に来るんですよ。あ、来てくださいみたいなのがね。
うん、
はい、なのでもう、はい、ずっと待って、その間、京都を観光しておりました。
いやー、いやなかなかね、普通できないような体験をしたんじゃないかなと思いますんで。
いや、本当にもう一生に一度な感じがします。ね、はい。
はい、ありがとうございます。ちょっとね、そこら辺の話も聞きたかったんで、喋ってもらえてよかったなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。では、ちょっと続いて、ケンス君の感想 をよろしくお願いします。
はい、では次は僕ケンスが感想を話したいと思います。まあ、前回のその僕モテの読者が集まった入江監督の作品の感想会、庵野琴の会は僕は参加できなくて、まあ、っていうのは映画を見るのがそのタイミングではその時点で未見だったので、あの見送らせてもらったんですけど、ま
あ、
作品自体はすごくよくって、次の入江監督作品の感想会も多分あるだろうから室町ブラインの時はちょっと参加しようって思っていて、で今回はなのでその一般公開の前に1週間先行で IMAX の上映があって、僕はそこで見て感想もバッチリスタンバってたって感じで今回参加できてよかったなって、はい、思ってます。で入江監督のフィルモグラフィーの幅広さって結構特殊っていうか、なんか特殊な印象があって、なんか同じ監督って言われないともしかしたら分かんないくらい、こうジャンルとか映画の規模とか、まあ、なんなら映画のトーンとかも、まあ、本当に多様な作品を撮ってきた監督だなという印象があって、でまあ、初期の代表作埼玉のラッパーは自主制作映画で、まあ、監督のフィルモグラフィーの中だと低予算な作品ですけど、まあ、そのシリーズ撮ってる頃から、まあ、すでにこう対策思考を公言されてた人だと思うし、でも埼玉のラッパーみたいにメインストリームから外れてしまう人、まあ、社会に対してこう居場所のなさとか疎外感を感じる人の、まあ、そういう等身大の小さな視点から描くところにもずっと作家的な興味がもあったと思うし、まあ、その振り幅っていうか小さな目線から見つめる物語と活劇性っていう大衆的なこう大きく広い射程の娯楽作品っていう、どっちの映画作りも好きだし挑戦する監督っていう部分はずっと一貫しているなと思ってて、で今回の室町ブライっていう作品の印象として、なんかその入江監督の振り幅をなんか一本の映画の中にギュッて詰め込んだような部分があったように感じたし、なんか監督のフィルモグラフィーで見ても、あの前作の庵野琴はどちらかっていうと、まあ、埼玉のラッパーに近いなんか目線の話というか、なんかそういう方向性の素晴らし、なんか小さな話の素晴らしさ、素晴らしい作品を出した後に、まあ、今度はこの対策方向で、まあ、これまた全然違うスケールのなんか素晴らしい作品が出てきて、なんかそれなんかこの2作が並んでるっていうのも、なんか入江監督にしか、なんか入江監督らしさなのかなと思って、すごいオリジナルなフィルモグラフィーだなっていう印象がより強まったなと思いました。で、まあ、時代劇撮ってるっていうことは、まあ、メルマガとかそのさっちゃんさん、エキストラで参加してたさっちゃんさんとかから聞いてたので、でそのやっぱり世界観、まあ、美術とかそれこそエキストラとか絵的に作り込まないといけない労力が現代劇の比じゃないと思うし、なんかそれってなんか決して日本映画がすごい強かった部分じゃないというふうに思ってたので、時代劇どういう出来になるのかって僕は結構まあ不安もあったし、なんか想像がつかない部分もあって、でそういう中で1週間先行で IMAX の上映っていうのが発表されて、なんかそういうそれにも驚いたし、それってなんか外国の映画でもあんまり聞かない公開の仕方だっていうふうに思うし、で実際大きい画面で見たらすごくその必然性を感じるよう なんかあの絵の力とか作品のスケールがあって、あの入江監督の作品として見る感動もあったし、なんかそういう、普通の 面白い映画を見てる時の感動としてなんか両方あって
、うん、
すごいなんか、うん、グッときたなというのがなんか第一印象でした。でまあその時代劇って言ってもそのまあ入江監督作品だなという印象もちゃんとあってっていうのはやっぱりそのさっきも説明した横断的なその、うん、横断的に映画を作ってきた監督ならではの、まあ、サンプリング感覚で、まあ、今だから作れる時代劇の面白さみたいなのをギュッと濃縮したような作品になっていったという思うし、まあそういう意味ではなんかすごい現代時代劇っていうなんか感覚があって、うん、まあ、古典じゃないのかもしれないけどでも今作る時代劇っていう面白さを強く感じる、その今だからできるなんか自由で現代的なミクスチャー的表現なのかなと思って、うん、なんかそこを僕は結構面白く見たなという感じでした。うん、でやっぱり僕もキャラクターのそのところがすごく魅力的な作品だと思ってて、うん、僕はあの原作は未読であの映画だけ見たんですけど、その主人公のその大泉洋が演じる兵衛っていう主人公に対してその長尾くんが演じてる西蔵と堤真一が演じてる道賢っていう、まあ、2つの対照的な存在を、うん、あの置いてるのが、まあ、すごいドラマに厚みを持たせていてよかったなと思ってて、まあその、まあ、堤真一の役すごい僕よかったなって思って、その最初の才蔵を引き取る引き取らないのやり取りだけですごいあの兵衛との関係性が見えるっていうか
、うん
うん、あそこすごいいいやり取りだったなと思うし、うん、なんかあれだけで非常なか、なんか非常になりきれない暑さみたいなのがずっとその後に響き続ける感じもあるし、
うん
うん、なんか道賢は、まあ、成り上がった人だからなんか基本的には体制側の人間なんですけど、
うん、
なんかだからこそこう立場を超えてなんか兵衛の理想論に共感しちゃうっていう感じにもグッとくるし、
うん、
なんか彼は結構自分なりの正しさを持ってる人だと思うんですけど、まあ、それが最終的には結局時代によって虚しく最後を迎えるみたいなところとかもなんかこの時代劇ならではの悲哀というか、うん、まあいわ、まあ、まさに言葉の通り時代劇っていう感じの部分をすごい堤真一が色気たっぷりに演じててすごい良かったなと思いました。でもなんかそういうその上者必須の話っていうかそのそういう摂理の中でなんか受け継がれていくものに希望を描くっていう部分で才蔵との関係があるのもすごいいいなと思って、うん、で僕はなんかその才蔵は最初兵衛についていくときになんか自由に生きたいあなたのようにみたいなことを言うんですよね、
うん、
自由に憧れて彼についていくんですけど、でも最終的には自分が自由になることじゃなくてその誰かのためにっていう部分をその良心の部分を継承するキャラクターになってるのがとても良かったと思うし、うん、なんかそれはその才蔵と兵衛が出会うより前の登場シーン、あの才蔵の登場シーンで、まあ、ボロボロの才蔵の中にも両親だけが残ってるっていうところを見せてるのも、
うん、
彼の選択の納得感とか感動を強めてるなと思って、なんか丁寧なあの丁寧だなと描写が思いました。でクライマックスだとその武術と意志っていう兵衛の無頼たらしめてるアイデンティティみたいな部分が才蔵に引き継がれていくようなアクションになってて、まあ、とても熱かったなと思いましたし、まあ、特に印象に残ってるのはその劇中そのコーンを足で蹴って拾うっていうアクションが結構印象的に繰り返されるんですよね、
うん、
その最初は多分兵衛が そのコーンを足で拾って、
うん、
でその次にそのサイズを鍛える柄本明のキャラクターがそれを同じことをやるんですよね、
うん、
でクライマックス、まあそのサイズがついに進化をその見せるところで、まあ、長回しのすごいアクションシーンなんですけど、その結構中盤で結構さらっとやるんですよね、それを。
うん、
そのすごいことさら強調した感じじゃなくて、なんか、あって感じで そのさりげなく、なんか、さらっとやるんですけど、まあ、それが本当に粋だなと思ったし、まあ、そのアクションシーンって、その、憑依が落とした、あの、書を拾って、とその扉のところまで届ける、あの、運ぶっていう場面で、まあ、その構造自体にも直結してる、なんかその継承の、構造だと思うし、だからすごく、な内容とも響いてて、すごい感動したなという感じでした。うん、あとはそのサイゾーが引き継いでるところで印象に残ってるところだと、あの兵衛と法王寺のあの10年後をめぐるやり取り、印象的なやり取りで、
うん、
あの無頼の身に10年は長いっていう、
うん、
あのできない約束をしない兵衛の言葉が、まあ、なかなか重たいんですけど、なんか最後に才三は10年京を追放されるんですけど、その才三が今度は法王寺のところに戻ってくるっていうのが、なんか兵衛の意思を継いだなっていう感じがして、うん、いいラストだったなというふうに思いました。
うん、
であとは兵衛軍団のキャスティングが、あの大作映画らしからぬというか、まあ、そういう言い方をすると失礼かもしれないんですけど、まあ、そういう役者の配置で、なんかそれ自体がこの映画の個性になっているし、入江監督らしさでもあるなと思ってて、
うん、
っていうのはあの体制側、お役人側って、まあ、北村一輝とか中村葵とか、まあ道賢、堤真一もかなと思うんですけど、そういう大きな名前の、まあ、カチカチな俳優陣で固めているのに対して、兵衛側のその仲間になる人って、まあ、例えば、まあ、長尾くんはアイドル出身で、まあ、異業種俳優だったりとか、まあ、他にもなんか別の規模の映画で戦ってきた俳優さんとか、そういうまた違う角度からの、あの出てきた人たちが、まあ、力を合わせるっていうのが、その映画の対立をよりこう重層的に熱いものにしている感じもしたし、でもその中心にいる大泉洋っていうキャスティングも僕は絶妙だと思ってて、なんか兵衛のキャラクターとその大泉洋のそのひょうひょうとしてて、でも実は周りも見えてて、なんか誰も損しないようにバランスが取れる頭の良さとか天性の人の良さみたいなものが、うん、役柄にバチッとハマってたと思うし、特に劇中で結構その兵衛だけがなんか人の痛みに気づいてるっていうカットが何か所かあって、
うん、
なんかそれがなんか普通の娯楽作品からはこぼれ落ちちゃうような小さな切実な人々の性をなんか真摯に見つめてる感じがしたし、なんかそういうところはすごい入江監督の描いてきたもの、他の小さな作品ともつながってる感じもして印象に残りました。
うん、
うん、そうですね。なんかまあその役柄と実際のキャストが一致してるっていう部分だと、多分才三の役っていうのも長尾くんのそのなんか才三はぐんぐん成長する役ですけど、それが長尾くんの俳優としての立ち位置とも重なって感じられるし、
うん、
うん、でも、まあさっき、さっちゃんさんも、言われてましたけど、なんか最初出てきた時とか、いや、この人アイドルなんだよなって、汚しメイクとか、やっぱすごい攻めてると思うし、 でもやっぱ後半の熱い振りとしてちゃんと完成度を高めていると思って素晴らしかったなと思いましたし、まあ、一応これはあのシネマクティフ東京支部のポッドキャストとして配信されると思うので、うん、一応言っておきますけど、あの、まあ、シネマクティフ東京支部の中で、まあ、僕とロンペさんはあのディギンアマゾンプライムビデオっていうコーナーをやって いるんですけど、
うん、
あのそこで扱った作品でホームステイっていう作品があって、うん、まあ、僕らは そこで多分長尾くんを初めて認識してる、
うん
うん、と思うんですけど、あの子かって思ったんですけど、
うん、
でなんか聞いてたらホームステイきっかけでこの映画にキャスティングされたらしくて、
うん、プロデューサーの方がね、
うん、言われてますけど、
うん、
あの映画見てね、この役にキャスティングしようっていうのはね、全然結びつかないんですけど、映画の内容的には。
本当に、本当にそう思う。う
ん、そうなんだ、俺、それ見てないからだけど。
い
や、全然なんか、
いわゆるキラキラ映画なの。
いや、キラキラ映画ってわけではないんだけど、
うん、
そんなアクション映画とかでもないし、みたいな。う
ん、まあ、あの、原敬一のカラフルの実写版です
。まあ、同じ原作を持つ。
同じ原作の。
あ
そうそう、だけどまあ全然だからまあ役もその印象が全然違うし、でもなんかホームステイ見といてよかったなってすごい、うん、思ったっていうのははいありましたね。
うん、なんかねこの間だからその僕もてのイベントの中でプロデューサーの方が来ていてその話をエピソードをしてくれたんですけど、
うん、
本当僕とそのホームステイっていうタイトル出た時にえって思ったし、あの、なんか、あれを見て、サイズをいたってなるって、もうすごい、ね、確かに、あの時にちょっとケンス君と話せなかったけど、そう思うよねっていう感じ。やっぱね、その、キャスティングというか、映画プロデューサーの仕事すごいなっていう感じはしたし、
ね、
あのね、ちょっと、ボコボテイベントの、あの、行けなかった方は、アーカイブ買えますんで、気になった方はぜひ買って見てくださいって感じですけど、そうですね、うん、そういう話もしてますってことです、
うん、そうそう、いやだからなんかどことどこがつながるか分かんないなっていうか、
うん、
映画をこうなんか点と点で見てたのが線でつながる面白さみたいなのもすごい感じたし、
うん
うん、あもちろんその入江監督の作品っていう意味でこう連続性で見てる部分もあると思うし、そういう面白さもあったし、
うん
うん、でもやっぱり一本のうん娯楽対策としてもすごい面白く見て、うん、いや、あの、安心したなっていう部分も、監督のファンとして、安心っていう部分と、でもやっぱよかった、素晴らしかったなっていう感動と、うん、両方すごく感じて、今回も感想会にも参加できてよかったなと思いました。
はい。
はい。僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、あの、安心っていうのは、そういうね、わかるよね。あの、応援してる監督が失敗したら嫌だなって気持ちをありつつ見てるのはね、大変よくわかるんで、
う
ん、あの。
そうなんだよね。だ今回はハードル高いなと思って
ます。ね、対策だ、なほど、それはね、あるってだと思うので、
うん、うん、
うん。ね、そこは、ちょっとありつつ見ましたけど、まあ良かったなっていう感じです。
うん、
まああのね、IMAX の話してたけど、そのなんか IMAX って、IMAX でかけさせてください、お願いしますで、あの、かかるものではないっていう話で、なんかね、US の IMAX 社が認めないとかけらんねえみたいなところがあるらしいので、うん、あなんかそういう形で、まあ、本作が認められて、あのかけられたっていうのはな大きいなっていう感じでしたね。うん、まあ、そのだから IMAX 上映自体があすごいんだなっていう感じはしたっていうところですね。うん、なんかそのシステムよく分かってなかったですけど、
うんうん、
ね、なんかもうかりそうならかけてくれるのかと思うんだよね。そういうのもないんだよね。
お金出せばかけてくれるんだ、うん、そういうものではないんだなっていう感じでしたっていうところですね。
うんうん、
だったらどうして額縁上映があるんだよとか思うけどね。まあ、今回の、 あの室町ぐらいはちゃんとね、あの画角いっぱい、あの横サイドはね、使っていたので IMAX 良かったと思うけど。
それはどっちかというと劇場側の責任のところですからね。うん、いやはい。まあちょっとね、IMAX で見れてよかったなって、僕も IMAX で見ましたけど、IMAX で見れてよかったなってところもありますし、うん、ね、ちょっと僕もてイベントの話もしましたけど、結構だから、僕もてイベント自体が久々で、
うん、
ね、ワイワイ、僕らね、僕もて読者仲間も、メルマガ執筆陣も集まって話せたみたいなのもね、本当久々だったんで、
うん、
それの作品がね、こういうなんか話どころがたくさんある作品だったっていうのも嬉しかったし、
うん
うん、なんかね、本当イベントもできてよかったなって思いますんで、この回も話せてよかったですけど、はい、ちょっとね、まあ、たっぷりの内容になるなぁとは思ってたんですけど、ちょっとね、1回の収録では、足りなかったんで、申し訳ないですけど、ここで1回聞かせていただいて、
はい、
もう1回、
はい、
撮りたいと思いますんで、とりあえずは、初回はここで終了とさせていただこうと思いますんで、この次の回も引き続きよろしくお願いします。は
い、全部聞いてもらえるかな、
はい、ちょっとね、早送りでもいいから聞い
てお願いします。
はい、というわけで、今回は、室町ブライの感想会その1というところでした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。